天の神のお父さん、今日もどうぞあなたが私たち一人一人の内側に聖霊によって触れてまた働いてくださって、あなたの言葉をもっと聞きたくて、もっとあなたについて知りたくて、あなたの愛やあなたの恵みについて目を向けて、また目を留めて心を向けて、あなたの御言葉からそのことを学んでいくことができますように、主どうぞ今日ここに集まっている一人一人を、またこれを聞く一人一人を、どうぞあなたが祝福してください。お助けください。お願いします。どうか柔らかい心を与えてくださって、あなたの御言葉によって教えられやすい心を与えてください。態度を与えてください。お願いします。またどうか御言葉を分かち合う私をどうぞあなたが憐れんで、清めてくださって、あなたの与えてくださる言葉を分かち合うことができますように、どうぞ私を導いてください。お助けください。お願いします。私もまたここにいる一人一人も、どうぞあなたの霊で満たし、力を与えてください。あなたを待ち望むことができますように、そうさせてください。お願いします。あなたに期待することができますように、信仰も励ましてください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。今日はローマの一章後半ですね。18節から最後32節までを一緒に学びましょう。17節までというのは、その神の福音、神が私たちに与えてくださっているその良い知らせについて、それはイエス・キリストについてのその御子に関することですと。そういうふうにパウロは言ってましたね、3節で。イエス・キリストというのは私たちにとって良い知らせなんですよ。そしてこの福音というのは、信じるすべてのものにとって、そのユダヤ人をはじめギリシャ人にも、救いを得させる神の力だって。で、義人、その義、正しいというふうに認められた人は、その信仰によって生きるって。この福音というのは、その信仰によって、これを捉えるものなんですね。自分には罪があるんですけども、その罪をイエス・キリストが命を懸けて、あがなってくださったって。父なる神が私たちのことは、私のことを、あなたのことを愛するがゆえに、ご自分のその御子をさえも惜しまずに、その代価として支払ってくださった。それを信じることによって、その信仰によって、つまりその神の福音、良い知らせ。それはその私たちが何か素晴らしいからではなくて、その神が恵み深いから、受ける資格のない私に、その神がイエス・キリストという、その贖い代、贖う私の魂を贖うためのその代金を、キリストのその命を払ってくださったんですよ。正しいと認められるには、その信仰が必要なんですよ。神が私のことを愛してくださってるとか。キリストによって私は、私の罪は許されているとか、神の恵みによって、私は神の前に、その平安でいられるとか。それを信じていくんですよね。毎回毎回。義人はその信仰によって生きるっていうのはそういうことですよ。私たちがその信じるという、その神、イエス・キリストを信じる、神を信じるっていうことをやめてしまったら、もうその義人としての歩みっていうのはできなくなりますよ。ローマの一章のこの全般というのは、この神の良い知らせ、福音、神の恵みや神の愛や、神の許し、私たちに与えられている救いについて語られていました。で、今日これから一緒に学んでいくその18節から以降というのは、残りの一章の残り32節というのは、まあどちらかというと、その神の福音とか、救いとかのとは全く真逆のことが言われています。まず18節を読みします。というのはその義人は信仰によって生きるというものにを説明するために言ってるんですけど、というのは不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から掲示されているからです。パウロはその一章でもその全体像をこう語ってるわけですよ。神のその福音があって、救いがそこにあって、 また信仰っていうのがあって、義と認められる義人っていうのがあって。でも、と同時にその神の怒りという、神の怒りについても触れてるわけです。で、この神の怒りというのは、何に対して、もしくは誰に対して向けられてるものなんですか？明らかにされてるものなんですか？なんて書いてありますか？真理を阻んでる人々の、あらゆる不敬虔と不正に対して、神の怒りが天から掲示されているというふうに書いてありますね。もちろんその義と認められたその義人、また信仰によって生きている人たち、福音を信じた人たちは、その真理を阻んでいる人々には入らないはずですから。本当に信じているのであれば。あえて言いますけど。本当に信じているのであればそうなんですよ。で、不義というのは義の反対ですね。正しさ、正しくない、その正しくなさを持って真理を阻んでいる。阻むっていうのはどういうことですか？阻む。受け入れない。とか？拒絶するとか？邪魔するとか？あとは、その、英語とか、その、まあ、ギリシャ語とか、そういうのを調べてみると、私全然わからないんですけど、ギリシャ語とかは。でも、その対抗するとか、もしくは無視するとか。神の真理があるのに、それを知ってるのに、それ聞いてるのに無視する。それも真理を阻むということに入るわけですね。また、故意にわかろうとしない。知ろうとしない。故意に。自分の意志で。どうせ私はわかんないし、どうせ私にはその向いてないし、どうせ私はできないし、どうせ私はわからない。っていうのも、阻むという言葉の中に入るみたいです。で、不義をもって、その神の真理、イエス・キリストは真理ですよね。イエス・キリストの十字架や、イエス・キリストの復活もそれは真理ですよね。で、キリストのその贖いによって私たちに与えられるその救いとかその福音というのも真理ですね。だから私たちがもしそれに対して、いや、私なんかとかって言って、その、いるの、対抗しているの、抵抗しているのであれば、それは真理を阻んでることになるわけですね。いや、イエス・キリストのことは分かってるんだけども、私はっていうふうに言うんだったら、その、真理を無視するわけだから、それで、その真理を阻むことになりますね。いや、私なんかが、そんな良くされるはずがないとかって言って、その神の恵みとかっていうのをその思いっきりその引き下げてしまって、私にはその全ての人とか書いてあるけど、私にはそれは当たらないとか。どうせ私には分かんないんだから、そのこれ以上はその追求しないとか。それ真理を阻んでることになるんですよ。私たちイエス・キリストを信じていますが、そのいつでも、そうやってひっくり返る可能性はあるんですよ。私たちの中にそういう疑いであったり、この不義というのが私たちの中にもふつふつと湧いてくるから。でも、不義でない、不義で、なくなるためには、どうしたらいいんですか？不義の逆は何でしたっけ？義ですよね。じゃあ義とされた義人は何によって生きるんでしたっけ？信仰なんですよ。だから、神を信じないと、その真理を、この、阻んでしまうんですよ。だって、恵みが信じられないから私なんかっていうふうに言うわけだし、その神のその良くしてくださった神の愛というのを、その、受け入れないから、信じないから、受け入れないわけなんですけど、信じないから、だから、そんな、私には関係ないっていうわけだし、神のその私たちに対する、その、親切や忍耐や、私たちのベストを願っておられるというような、そのような、その、神の真理を受け入れないから、その抵抗して、いやいや、でも私はこうしたいんだっていう。神が私のことを良くしたいのにこうやって永遠の視点を持って。で、私は、いや、それは嫌ですっつって。私はこっちの方がいいんですって。で、神にその、これやって、これやって、これやってっていうふうにその、リクエストばっかりその突きつけていたら神に。真理を阻むことになるんですよ。で、私たちも、その信仰を失ってしまうと、その真理をその阻むことになるということもあり得るわけですね。でも私たちのその信仰が励まされると、ああ、そうだって、その真理を阻むことにはならないんですよ。素直にその神の愛を受け入れることができたり、 また本当にその神の恵みというのはこんな私にも向けられてるんだって。無視することもなく。むしろというか、あえてもっと知りたいですよ。この神の愛やこの神の恵みについて。だからその、あえて、また恋に、その、分かろうとしないってことはないはずですよ。真理を阻んでいる人々のあらゆる不経験と不正に対して。じゃあその、真理を、その、不義を持って、真理を阻んでしまうと。つまりその、信仰不信仰で、神を信じないで、そうやってそのイエス・キリストや、その十字架や復活や、その福音や、イエス・キリストを通して明らかにされたそのすべてのことを、その、阻んでしまうと、どうなるかというか、それがどういうふうに作用するかっていうと、その不経験と不正というのが生まれるんですね。不経験というのは、まあ、経験の逆ですね。経験っていうのは、経験なクリスチャンですね、みたいなそういうフレーズがね、ありますけど。何回か私言ったことありますけど、覚えてます?経験ってどういう意味か。そうですね。Godly、神のようなっていうのが経験ですよ。で、もしくは、その神のようなっていうのは、その godliness っていうのは、まあ、もしくはその ungodliness、un っていうのがつくと、その不経験なんですけど、その不経験というのは、その神のようでない。つまり、神との関係がおかしいんですよ。モーセに神が与えた実戒がありますね。その二つの石の板に書いたんですよね、神が。一つは神との関係についてですよ。もう一つは人との関係についてですよ。ですね。で、その神との関係についてのこの律法を犯すことを不経験って言うんですね。ungodliness。不正というのは unrighteousness。義ではない。正しくない。それは人との関係なんですよ。もし私たちがその真理を阻、その真理に耳を塞いでね、無視したり、その真理を阻むようなことがあれば、それは結果、その結果どうなるかというと、神との関係がまず、その関係つかなくなるんですよ。神を愛するとか、神だけを神とするとか。そういうのを、その偶像を拝まないとか。そういうのからどんどん崩れていくんですよ。そうすると今度どうなるかというと、不正に陥るわけですよ。神との関係がしっかりしてないと、その、私たちの周りの人との関係がうまくいくわけないんですよ。だって神に従うから、その、互いに愛し合うというところに進むわけだから。だから神に従うという、その神を愛するという、神に従うイコール神を愛するですから、神を愛するということをやってないのに、人を愛するということは絶対にできないんですよ。逆もまたしっかりですけど。だから、人を愛してると言いながら、神に従ってないということはありえないんですよ。神が言ってるその愛で愛してるんであれば、神を愛してるはずなんですよ。だからこの不経験というのと、不正というのは、この一緒になってくるんですよ。神との関係がおかしいから、人との関係がおかしくなる。で、真理を阻む人々というのは、この不経験と不正がで満ちてるわけです。それに対して、神の怒りが天から掲示されてるって。イエス・キリストを信じた後、今でも私はその不完全ですから、完全ではないから。で、いつでもここにその陥る可能性はありますが、でも今ではその真理という、つまりイエス・キリストのその十字架と復活によってその裏付けされた、罪の許しを得させる悔い改めというのが与えられているので、いつでも、この神の怒りが当たるに値する私が、そのキリストの十字架でのその死によって、キリストのその贖いによって、私は神のもとにもう一回その戻っていけるわけですよ。これを続けていくんですよ。私たち。でも、それを信じることができなくて、いや、そんなこと言ってとかって言って、そんなもう申し訳ないとかって、神に対して申し訳ないとか。もうそれもその真理を阻んでることなんですよ、自分で。で、悔い改めないでいると、いつの間にかその神の恵みからその落ちちゃって、気がついたら、その神の怒りをその受けることになってしまったりするんですよ。神の怒りは、からは、誰も逃げることできないんですよ。誰もです。神の 怒りに、その、を受けるにふさわしいものであれば、100% 間違いなく受けるんですよ。神の怒りを。で、イエス・キリストだけが、その福音だけが唯一、そのふさわしいものから、神の怒りを受けるに値するものから、神の怒りを受けないで、受けるに値しないもの、つまり正しいものにしてくれるんですよ。このイエス・キリストだけが、この福音だけが。で、福音をイエス・キリストを信じてないのであれば、誰でも、その人がどんなに社会的に成功してようと、どんなにその周りの人たちから素晴らしい人っていうようなその称号が与えられようと、どんだけいろんなその慈善活動をしてようと、イエス・キリスト抜きには、その人の正しさによって、その人の素晴らしい、私たちから見て、他の人たちからも見て、素晴らしいと言われるその称賛に値するような行動でさえも、神の正しさに行き着くことができないんですよ。だからみんなイエス・キリストが必要なんですよ。誰も、この神の掲示されているこの怒りから逃れることできないんですよ。イエス・キリストを信じないでは。で、私たちそのイエス・キリストを信じましたか？救われましたか？救われていますか？救われてませんか？何から救われるかというと、その私たちの毎日の日々のその労苦や、また困難から神が私を救ってくださるっていう、それが救いとは言わないですよ、私たち。それはちょっと間違いというか、もちろん、神はその私たちを、その、助けてくださってね。この困難から、その、救い出してくださる時もありますよ。でも、ほとんどの場合、また多くの場合、その、困難から私たちをどっかに移すのではなく、それを救うというふうに言うのではなくて、私たちがこの困難の中を、神に期待しながらこの真理を阻むことなく、その、信仰によって歩んでいく力や、その信仰を与えてくださることによって、私たちをこの苦しみの中を通してくださるんですよ。それで私たちのその信仰を、その、この、鍛錬するというか、訓練して、そしてその純粋なものにさらにしていくわけですよね。だから私たちが救われたのは、どこから救われたかというと、この神の怒りから救われたんですよ。だから私がその日々の生活の中で苦しい思いをしているからといって、私は救われてないとは言えないんですよ。というか言わないんですよ、そういうふうには。そしたらパウロとか大変ですね。苦しいところばっかり通ってるじゃないですか。私たち使徒の働きを見てて、そのパウロいろんなその痛い思いしました。最後だって殉教するんですもん、殺されて。じゃあ彼は救われなかったのかっていうのは、そういうそのことを、そういうふうにその、この世的な、この困難から、その救われるという、これをベースにして考えること自体変ですよ。そしたらその殉教者なんか一人もいないはずだから。みんなクリスチャンになったらみんな、その肉体的なその苦痛とかも、経験することなく、安らかにその天に帰っていくはずですからね。そんなことじゃないですよ。私たちが救われるのは、この誰も人間はその罪人だから、誰もその何をしたとしても逃れることができない。ただ唯一イエス・キリストを信じる信仰によって、唯一神がこの怒りからその不義、正しくない人、真理を阻む人、で、不経験で不正を行う人、に必ず 100% 向けられる、その怒りから逃れるには私たち、その正しいという義に、義人にされる必要があるんですよ。それはもうイエス・キリストの、その、を信じる信仰によって以外ありえないんですよ。道は狭いけども、ものすごく門戸は広いんですよ。すべての人がそこに入ることができるから、誰であっても信じればいいんですよ、じゃあ。そんな狭いこと言ってって。信じれば終わりですよ。その対象は、その日本人であろうと、北朝鮮人であろうと、韓国人であろうと、中国人であろうと、クリスチャンホームで育った人だろうと、そうじゃない人であろうと、前科者であろうと、善人って言われるような人であろうと、何であろうと、どんな人であろうと、どんな国民であろうと、イエス・キリストを信じる信仰によって、この義と認められて、この神の怒りから逃れることができるんですよ。それが福音ですよ。義人、私たち、その信仰によって生きるというふうに、その、道を歩ませていただいている私たちは、逆に言うと真理を阻まないんですよ。真理を阻まないってことは、従順になってるはずですよ。抵抗することなく、神に。また神の恵みや、その神の愛に対してその従順なんですよ。 そのまんま聞いて、ああ、そうなんですか、私は愛されてるんですねって。私にもあなたの愛を向けてくださってるんですねって。神から目をそらして心をそらすんじゃなくて、私たちは神に目を向け心を向けるんですよ。こんな私でも神を受け入れてくださるということを信じるからですよ。自発的に、その恋に知ろうとする、知らない、恋に分からないように知ろうとしないというか、そういうふうにしないんじゃなくて、その自発的にもっと神について知りたいというふうに、その思えるようになるはずなんですよ。うちに与えられているその聖霊によって。だからもっとその聖書を読んだり、もっと御言葉を学んだりしようとするはずだし、その先人ね、先輩、信仰の先輩たちがどのように生きたかとか、どのようなアドバイスをしてくれてるかとか、そういうのをその自発的にもっと学んでみたい、読んでみたい。そうやって聖書を読んだり、その信仰書を読んだりするわけじゃないですか。で、これが本当に私のその人生にも実現しますようにって、それで祈るわけですよね。だから聖書を読む必要もあるし、求めて祈る必要もあるんですよ。やんないといけないから、やんないといけないではなくて。そうじゃないと義人でいられないって。そうじゃないんですよ。義人でいられるっていうのは、そういうことを信じるってことですよ。ありがたいので、その自発的なその神に対する思いが出てくるんですよ。義人の歩みというのは。義とされた人の歩みは。19節、それゆえ、神について知られることは、彼らに明らかです。それは、神が明らかにされたのです。彼らっていうのは、どの人たちかっていうと、18節にある、この不義をもって真理を阻んでいる人々のことを指してますね。だから神について人間がその知り得ることというのは、この、もちろんそのイエス・キリストを信じる人たちもそうですけど、この真理を阻んでいる人々、その不義を持って、キリストを信じない人たち、イエス・キリストの福音を、その神の福音を信じない人たち、でその人たちにも明らかにされてますって。それはもう明らかですって。で神が明らかにしてるからって。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。だから、私、イエス・キリストのことを聞きませんでしたっていうことは、その、ありえないというか、神がこの世界をお作りになって、この神がおられるということを、その、どの人間も否定することができないんですよ。というか、その、知らなかったっていうことはありえないっていうことですよ。だって、不思議と私たち願ったりしますもんね。その、私もイエス・キリストのことを信じてない時も、その、どの神に祈ってるかわからないけど、ちょっと怖くなったら助けてくださいって祈ったり。イエス・キリストのことを信じてなくても、また私無宗教ですとかって言ってる人も、なんか困った時があったら、あーってなんか助けてくださいっていう、その、自分よりも、その、優れた方がおられて、その方にお願いするというか、頼るというような、そのことを、なんか、DNA の中にというか、人間としてあるものなんですよ、こういうのって。一度もなんかに願ったことないっていう人いないはずですよ。一度も何かにすがろうと思ったことがないなんて、そんなのは嘘ですよ。でも、そういう方がおられるかもしれないという、おられるんだろうなというその中から、それであえて知ろうとしないんですよ、この真理を。真理を阻むんですよ、そうやって。自分にも肉があるし、プライドもあるし。人からどう見られるんだろうみたいな。それも全部プライドですけど。その世界の創造された時からこの方、被造物によって知られてるって。だからみんな知ってるはずだって、神がおられることは。で昨日もなんか、試して合点を見てたんですけど。神経、なんか脳にね、その痛いというのがその伝わっていくそのことをその説明してたんですけど、全部見てないかよくわかんないんですけど。その脳にこの神経というのがもう数億本っていうその神経が通ってるんですって。もうそれ考えただけで意味わかんないじゃないですか。で、なんかこの神経と神経同士っていうのはちょっと離れていて、その間になんかなんとかっていう物質をこの出して、それでそのキャッチボールしてるんですよ。で、あるその、脳の一部は、その、あまりにも痛いと、それを和らげるための、その、なんかを出してるみたいな。もう、これ聞いただけでも、どんなんしたらこれがその、アメーバみたいなのから生まれるんだって言いたいですよ。それを力説してる人とかなんかもう、プっておかしいですよ。後でも書いてありますけど。普通に考えれば、 その突発的に人間ができたとか、この地球もそうですよ。よくできてますよ。普通に考えればありえないんですよ。だから誰も言い逃れはできないって。で、私、そのジャングルの奥地に住んでいて、私、その神がおられるなんて知りませんでしたって言える人は一人もいないんですよ。ましてこの日本で、私たちの周りの人で、そんなん知らんかったよ、神がいるなんてって言える人は一人もいないはずなんですよ。で、私たち、その人たちを、私たちの周りにいる人たちってのはそういう人たちですよ。この神の怒りから逃れることのできない人たちですよ。その中にあって私たちは、あなた方はその地の塩で世の光ですって言われてるんですよ。イエス・キリストを信じる私たちは。で、私たちに与えられているその使命というか、神からのそのミニストリーというのは、奉仕の働きというのは尊いはずですよ。私たちを通して神の国が広がりますように。21節、それゆえ彼らは神を知っていながら、神がおられるってことを知ってるんですよね。神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の見栄えを滅ぶべき人間や鳥、獣、ハオモノの形に似たものと変えてしまいました。で、人間はそうやって神がおられることを知っていたにもかかわらず、その神を神として崇めなかったって。崇めるというその英語だと glorify、glory っていうのは栄光ですよ。もうちょっとそのわかりやすく言う、私たちのね、今学んでる言葉で言うと、神に栄光を返さなかったんですよ。神を神として崇めなかった。また、神を神として崇めないから栄光を返さない。神が素晴らしいって、神がこんな、この素晴らしいことを私に、こんな私にしてくださったって。その、神に栄光をお返ししないと、その次がないんですよ。つまり、感謝しなくなるんですよ。よく、ふうこさんが分かっちゃってくれますけど。その、フランシス・シェーファーさんという人が、昔いたんですけど、その人の、曰く、その、感謝の欠如は、神への反逆の始まりだって。感謝の欠如は、感謝、神に感謝しないってことは、神にその反逆することの始まりだって。で、不義に生きる人々、神を神として、神を知ってるのに、崇めない人たち。その人たちは感謝しないんですよ。神を神として崇めないから、神に栄光を返すこともしないんですよ。神の栄光というのは、神のご性質であったり、力であったり、愛ですよね。で、それをその自分の栄光としてしまうんですよ。だから、神に対して感謝しないんですよ。これ、私がやったんだもんって。私これだけ頑張って、これだけのそのものをその時間をかけて、こんな素晴らしいことを私はその計画して、これをやり遂げたって。どう？私すごいでしょうって。私偉いでしょうって。今日、娘が学校から帰ってきて、来たら、僕が、学校から帰ってきたっていうか、その、僕が仕事が終わって帰って行ったら、まだいなくて、ふっこさんと一緒に買い物というか、に行ってて。それで帰ってきて、それでしたら、娘が来て、手貸してとかっていうか、なんでとかね。教えないとかっていうか、教えないんだったら貸さないとかって、そういう話をしてたんですけど。だからなんでなのとかで、いいからとかって、じゃあいいよってやったら、自分の頭、僕の手を取って、自分の頭にこうやって、よしよしよしってやってたんですよ。今日も頑張ったでしょとかっつって。可愛いもんですよ。頑張ったねって。そのことを認めてあげましたけど。でも私たちその奉仕とか、その神から与えられているものなのに、その自分に、そのよしよしよしってみんなの手を取ってね、私の頭の上に乗せるようなことをしませんけど。でも、なんか自分を通して神が働かれた時に、なんか自分を通して例えばその誰かが悔い改めましたとか、一緒に本当に祈って、そしてそのこの人がイエス・キリストを信じるっていう告白をしましたとか、自分を通してなんかそうやって神の栄光が神の性質や神の力や神の愛というのが流れた時に、私がこういうことをやりましたっていうふうに言いたくなることあるんですよ。少なくとも私は。Be careful ですよ。気をつけないといけないですよ、そういう時は。そしたら、神に感謝しなくなるんですよ。神を神として崇めないから。神に栄光を返さないから。私頑張ったって。こんなにも祈ったんだもんって。 祈ることでさえ、本来その誇れることじゃないんですよ。だって、どんだけ祈、その祈りの内容っていうのは、私は何もできないですから、主よどうぞ助けてくださいというのが、そのそもそもの祈りのその根本でしょ？私にはできないのでこれをしていただけませんでしょうかって。どうか私を憐れんでください。それが祈りですよ、私たちの。恐ろしい言葉ですけど、祈り倒すという言葉を聞いたことありますよ。神を祈り倒すって。お願いすれば神がその折れてくれるみたいな。そんなあるわけないじゃないですか。もしそれがあるんであれば、よくやったんですよ。神を祈り倒すぐらい、あなた相当祈ったんだねって。もう私両手でよしよししてあげますよ。そういう人がいるんだったら。そんなことありえないんですよ。本当にその神に感謝するということは、その神に栄光を返すってことと関係があるというか、その直結してるんですよ。で、その結果、かえってその思いは虚しくなるって。神を神として崇めない。神にその栄光を返さない。感謝をしない。神に対して。どんどん虚しくなるって。で、無知な心は暗くなるって。無知ってことは神を知らないってことですよ。神を神として、その、認めないということです。それが無知ですよ。最大の。私も無知でしたよ。神を知らないで。愚かでしたよ。だから虚しいんですよ。なんか自分で頑張ってやってるようなんだけど、その満足がどこにもないんですよ。どんなに頑張っても、私よりも上の人がもっといっぱい出てくるんですよ。で、どんなに頑張って、どんなものを得たとしても、私のその肉は満足しないんですよ。いつまで経っても。虚しいんですよ。虚しさは残るんですよ。どんなに人に対して、例えばその良くしてあげたとしても、その、結局何にもならないんですよ、それが。もっともっともっとってなって、その私も満足させないし、人も満足させないんですよ。ほんで両方とも疲弊してくるんですよ。虚しいんですよ。それは神を神として崇めないからです。神に対して感謝しないからです。自分では知者であるという私知ってるっていうふうに言いながら、実はその愚かなものとなってるんですよ。さっきのその、あくまでも、ビッグバンとか、偶然に人間ができたとか、そういうことを頑なに信じてる人たちっていうのは、自分は知者というふうに思ってるかもしれないけど、私知ってるって。ものすごく愚かなんですよ、実は。神を神としないので、神をその認めないので、その、でも神の存在っていうのは、どこかしか、その心の中にあるから、その神というものを作り出すんですよ。本来、その不滅の神の見栄えであって、終わることのない、消えることのない、この神の栄えというものを、絶対に滅んでいく人間を神としてみたり、鳥とか獣とか、刃物の形に似たものと変えてしまって、グロテスクな、神、これが神かよっていうようなものを、その作って崇めるんですよ。思いが虚しくなるからですよ。もっともっとって。神を神としないと虚しくなるんですよ。そしてどんどん心が暗くなっていくんですよ。少し私たちにも適応させましょうか。皆さん、神に対して感謝を失うことってありません？私はありますよ。特にその自分の、ね、予期しないところから、いろんなその問題が出てきたり、苦しい、大変な思いをするときに、職場とか家庭とか、周りの人間関係とか、教会とかでも、そのときに、神に感謝しますか？神は私のことを知ってるはずなんですよ。皆さんのことも知ってるはずなんですよ。ですよね。でもなんで神はこんな状況の中に私を放り込むんだって言って、その、神に対して、文句言うときあるんですよ。なんでこんなことが起こるんですか、私にって。神は、私たちをその、世界の元の置かれる前からキリストによって選んでくださって、そして信仰を与えて義と認め、そしてさらに栄光を与えて、そして栄光から栄光に、キリストの姿と同じように、その変えられていくんですよね。私たちを通して、神の性質や神の力や神の愛が、その世の中に表されていくことをしたいんですよ。神の栄光を私たちを通して表したいんですよ、神は。その観点から、神は私たちが今置かれているその状況の中に置いてるんですよ。だから本来、この辛いとか大変とかなんでというようなその状況の中でも、私を通して、あなたを通して、 神の栄光というのが輝くはずの状況なんですよ、それは。神を信頼するのであれば。でも、その神を神として崇めないで、そしてその感謝に欠けてくるので、シェーファーさんが言うように、その神に反逆してくるんですよ。なんで私をこんなところに置いたんですかって。そんなんだったら私、やめますみたいな。で、神は私たちの信仰を潰して、信仰を取り上げて、私たちをまた不義に戻して、神の怒りを、やっぱりこいつやめるとかって言って、その神の怒りを皆さんに下すために、苦しいような、そのよくわからないような、辛いような状況に置いてるわけじゃないんですよ。より、私の信仰が、あなたの信仰が強められて、より、その救いをはっきりと、その握るために、そこに固く立つために、それぞれの状況を神が与えてるんですよ。その視点で、私たちは神に対して、その感謝をし、神に対して、その中で感謝して神に求め始めるから、神が私の内側でその働いてくださって、いろんな反応とか、そういうのが変わってきて、それでその状況の中でも、その信仰によって固く歩むことができるんですよ。それは歩み出したら、その瞬間から神の栄光が始まるんですよ、皆さんを通して。外に現れ始めるんですよ。そして神の栄光が帰っていくんですよ。これは神ですって。そうじゃないと私たち虚しくなりますよ。私たちのその心っていうのはものすごく暗くなっていきますよ。ズーンって。それは神を崇めないで、感謝をしなくなるからです。でもここが信仰の働かせどころですよ。真理を阻む人たち、不義で、そしてその真理を阻む人たち、不義を持って。だからその信仰で生きる義人とその真逆の人たちですから。私たちはそのイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められたわけだから、別にその、この不義の中にいる人たちと、その、なんか能力が高いとか、その、そういうのではないんですけど、ただ神の憐れみによって、恵みによって私たちはこの、ここの義とされる方にいるんですけど。その違いというのはそのイエス・キリストを信じる信仰ですよ。神の恵みや神の愛をその信じる信仰ですよ。信仰の働かせどころなんですよ、そこが。このような状況の中でも、神は私を助け、この状況をその最後まで歩ませてくださって、その力を与えてくださって。そして神がそのご性質や、その力や、その愛を私を通して輝かしてくださるって。そうしてくださるはずだって。それ信じて歩んでいくのが、その義人、信仰で歩む、義人の歩みですよ。それを私たち追求するんですよ。で、お互い励まし合いながら、フェロシップの中で。で、21節にもそれゆえって書いてあります。24節にもそれゆえって書いてあります。だからその段階が進んでいくんですよ。神がはっきりと、ご自分を表しました。それゆえ、弁解の余地がないんですって。だから、その神が明らかにご自分がおられることを明らかにしているのに、その信じていないって。知っていながら、神を神として崇めず、感謝もしないって。だから、思いは虚しくなるし、心は暗くなるって。で、愚かなものとなって、その偶像を作り始めたって。それゆえ、神は、彼らのその心の欲望のままに、汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。特にこの汚れっていうふうにここに書いてあるのは、セクシャルインモラリティですから、その性的な汚れです。その性的なことというのは神からその人間に与えられている祝福として、その祝福ですよ、本来。夫婦関係のこの中で保つ限りにおいて。それからその外に出ていくと、それは呪いに変わるわけです。つまりここで言う、その、性的な不道徳、性的な汚れというふうに、その、なるわけですね。夫婦の間では全然問題ないです。それ祝福ですよ、逆に。で、神を知っていながら、神を神として崇めないで感謝をしない。そうすると、その、心が虚しくなって、暗くなる。愚かなものとなって、その偶像を作り始める。で、そうするので、それゆえ。じゃあ、そんなんだったら、あなたがその思ってるその心の欲望のままに、その 汚れに引き渡そうって。この状況、状態というのは、状況というのは、もうすでにその神の怒りに合ってる状況ですよ。そのもう、最後の最後のもう、究極的なその怒りというか、っていうのはその裁きにあって、その永遠に滅んでしまうことなんですけど。でもこの地上で生きていながら、その神の怒りに合うということはあるわけですよ。心が虚しくなって、心が暗くなって、愚かなものとなって、そして本当の神ではなくて、被造物を神としてしまう。そしてその結果、結局その心の欲望のままに、この性的な汚れに引き渡されたって。それでお互い、その体を恥ずかしめるようになったって。ちなみにこのローマ人への手紙というのは、パウロがコリントにいた時に書いたものだそうです。覚えてますか？コリントという町。高台に、その、高台があって丘みたいな。その上に、その、女神の神殿があるんですよ。で、この、偶像アフロディーテっていう、その、女神、女神というか、女神を、その神を、その、礼拝するために、その、性的な関係を持つというのが、この礼拝の方法として編み出したんですよ。その、当時の人々が。ただの、言い訳ですよ。自分のその性的なこの汚れというかの肉、欲望のまま、そのこれを正当化するために。で、神はそれはダメですよっていうふうに言ってるんですよ。ですね。でも、自分の中では神を神として崇めないで、感謝もしないからうるせえとかっつって。だから違う神を作り出すんですよ。で、この神に従えば、その自分の肉の欲望をそのまま果たすことができるような肉、その神を自分で作り出すわけです。都合のいいように。不貧困があったし、偶像礼拝があったんですよ、このコリントの町では。で神殿娼婦っていうのがいて。女性も男性もいたと言われてますよ。25節、それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ、とこしえに褒めたたえられる方です。アーメン。モーセがイスラエルの民を率いて、出エジプトをしようとしたときに、エジプトのパロは心を固くなりしました。9回というか。10回目、まあ、10回ですね。やっぱり追っかけていけっていうふうにやったわけだから。で、その時に神は、この、彼のその心の固くなさに、その神はじゃあ、そうしたらいいじゃんって。さらに心を固くなりしたんですよね。パウロがそう決めるからですよ。で、私たちにも、そのすべての人にも、その自由意志が与えられてるんですよ。神を神、私を神が、神の方ではね、私を神としないんだったら、私に感謝しないんだったらいいよって、そこまで言うんだったら。それでじゃああなたのその心の欲望のままをやればいいじゃないかって。いろんな神がいるんですよ、神々が。いろんなその自分勝手なその想像で、その神として、礼拝したり崇めてなかったとしても、その自分の価値観とかに、久米島でもそうだし、日本でもそうだし、いろんなところでそうですよ。私の周りの人たち。そうやってその自分の価値観、自分の神というのを、その作り出して、そしてそれに仕えてるんですよ。ほとんどの場合、その自分の欲望だったりするんですよ。はい、いろんなその言い訳がありますよ。神からして、これはまずいということに関して。この文脈で言うと、その性的な、その汚れに関しても、それもいろんなその言い訳を言って、それをその、正当化しようとしますよ。そうやってやり続けるんであれば、神はあるところから、まあいいよって、そこまでするんだったら、私は、その、あなたのこの自由意志を尊重しましょうって。もちろん滅んでほしくないんですよ。けど、その、あまりにも固くないになると、こちらが。神はそのあるところから手放すんですよ、もう。じゃあ、好きなようにやったらいいって。ただありがたいことに、神の恵みというのは、その、とこしえに続くんですよ。あるところで、その人が、イエス・キリストのことをもう一度、思い起こして、もしくは初めて聞いて、はっきりと。そしてそこから悔い改めるのであれば、どんな人でも、そこから、その神のもとに、戻っていけるんですよ。義とされて。しかも、罪も全部許されて。で神はその手放すこともするけど、その手放した人をもう一度その引き戻したいわけだから、引き戻すことももちろんなさいますよ。手放すんであれば、引き戻す、その 作業の方がもっと神は喜んでやってくださいますよ。で、そこに私たちの希望というのはいつでもあるはずですよ。神の真理を偽りと取り替えるって。神の真理はイエス・キリストであり、神の義や、その自分の私にある不義や罪ですよ。それが真理ですよ。でもそれをイエス・キリストによって、その神の怒りが下ってもおかしくない。神の怒りをその受けるはずだった私が、その神の怒りから逃れるというか、それを受けなくて済むようにしてくださったんですよ。で、それをその偽るんですよ。神を神としないがゆえに。そんなことあるわけないとか。なんでイエス・キリストだって。そうやって。作り主ではなくて作られたものを神として拝んで使えるとそうなるんですよ。26節。こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち女は自然の用を不自然なものに変え、同じように男も女の自然な用を捨てて男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。なお、この時代からその同性愛っていうのはあるわけですよ。で、聖書ははっきりと教えてますよ。同性愛はないって、ないというかその NG だって。これ完全に罪だって。もしかしたらその教会によってはそれでもいいんだとかって、神が愛しておられるからその同性愛でいいじゃないかっていうふうに言うところもあるかもしれないですよ。少なくとも私たちの教会の理解ではそうはないですよ。明らかにこれ、神の怒りに合う対象として書いてあるから。もちろん、その人が、その、イエス・キリストを求めてくるのであれば、もちろんウェルカムですよ。そこから離れるために、その仕えていくことを私はしていきますよ。で、神も、じゃあもういいよ、分かったよってやればいいじゃないというのは、これは別に同意でもなければ、その基準を下げてるわけでもないんですよ。その神のその怒りのこの神の怒りの下にこの人を送ってるに過ぎないんですよ。そうなるんだったら、じゃあ怒りを受けるところに行けばいいよって、そう、行きたいんだったらね、あなたがって。だからその、女性が女性に、男性が男性に、だから男同士だけでもなく、その女同士も言えるわけですよ。同性愛っていうのは両方ともですよ。生まれつき、その、同性同一障害だって言って、それでもうしょうがないじゃないかっていうのはないんですよ。周りがそれをその助長したりして、その自分がその罪として、その、それを受け入れることができなくて、そしてしょうがないっていうふうに言ってしまって、容認されていくから、結局そうなるんですよ。小さい時からそうやって悩んでましたっていうのはなんで悩むんですか？普通じゃないってわかってるからですよ。この時の皇帝のローマ帝国のネロは、クリスチャンを迫害して、パウロはこの人に殺されたのかな？彼は同性愛者だったというふうに言われています。で、その妻として男の子を迎えてるんです。で、その後、この男の子と離婚して、他の男性と結婚して自分が妻になってるんです。まあ、パウロは、ネロだろうと何だろうと、それはおかしいでしょうって言うでしょうね。そこからもしかしたら、そのクリスチャンの大きな迫害につながるかもしれないし、それはわかんないですけど。ローマ帝国もそれを認めてるんですよ。同性愛を。その誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。もちろん、例えばその当然の報いを自分の身に受けているというのは、その今だったらそのエイズとかね。その病気っていうことに関しても言えるだろうし、まだその心の中のその渇望というか、その虚しさっていうのは常に残るはずだから、その当然の報いなんです。いつまでそれをやっても、その満たされないっていう。で、あるそのコメンタリーを読んでたら、そのアメリカで、その、統計があって、ほとんどの、同性愛者っていうのは男性も女性も、特に男性はですけど、その、数十人単位で、その性的な関係を持ってるんですよ。で、どこで知り合ったかっていうと、その、なんか、バーとか、トイレとか、そういうところですよ。だから、その、なんていうのかな、その場限り。自分のその感情をぶつけるだけ。 それだけですよ。で、その、私の中にある肉っていうのもそんなもんなんですよ。その場限りの怒りとか。その場限りのものを、その燃やしたいがゆえに、神に逆らうんですよ。それで重ねていくんですよ。どんどんどんどん。だからその、パートナーと言われる人がいないというか。でも現代では、それが、なんか同性婚とかが認め始められてきて、今度はその、結婚というか、その法律上の結婚も認められるようになるわけじゃないですか。もっと立ちが悪いですよ。で、それが、虚しさとか、その、じゃあ病気にならない人もいるじゃないかって。虚しくないっていうふうに言ってる人もいるかもしれないって。日替わりでいろんな人の特会非会いろんな人と、そうやってその関係を持って、その喜んで、楽しんで、この世、その地上を過ごしている人いるかもしれない。でも、その誤りに対する当然の報いというのは、ザ・報いは病気とかじゃないですよ。神の怒りなんですよ。その神の怒りのゆえに、その人が、その永遠に苦しむというか、その滅んでしまうというところに、この報いというのはあるわけですよ。この地上でも神はその、この間違ったことに対して、その誤りに対するその当然の報いとして、その神からその人、神からその人が離れていくことを良しとするんですよ。そうしたいんだったらどうぞって。だからそこにはその何の満足感もなければ、何のその平安とか安心もないんですよ。そして永遠にないんですよ。で、それが、その人が受ける当然の報いですよ。まあ、それはちょっと嫌ですね。だから永遠にその報いを刈り取ることになるわけだから。だからここにいる誰もその同性愛の人ではないでしょうけど、もちろん。でも本当にその神から離れていくっていうのはこういうことなんですよ。こういうところから私たち救われてるんですよ。もう全く自分のその、考えるところを全部神から離れていくということを考えている、いた私だったんですよ。前は。で、神が私のことを、じゃあそんなにもやるんだったらいいよって。やったらいいじゃないって。そしてその当然の報いを受けるんですよ。虚しさとか。傷つくこととか。痛い思いするんですよ。本当に神の憐れみと神の恵みによって。イエス・キリストを信じる信仰が与えられ、そのすべての不義が許されて、キリストが全部追ってくださったから。それだけじゃなくて、私は義と認められて、神の霊が与えられて、その聖霊によって、神をお父さんと呼ぶことが許されていて、助けを求めたら、その正しさに歩むために、その必要なものだったら何でも与えてくださるというその約束と、そして次のその世界、イエス・キリストと共に神の国を受け継ぐっていう、永遠に神と共に生きることができるというその約束までも与えてくださってるんですよ。良い知らせですよ。28節。また彼らが神を知ろうとしない、知ろうとしたがらないので、これはもうすでにもう意志とか、その自分のその思いの領域ですよね。知ろうとしたがらないって、いいいいいいって。自分がやりたいこと、その自分がその作り出した神をその崇めて、そしてそれに使いたい。なので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。この思いに引き渡すっていうことを、英語だとギブアップって書いてありますよ。Give them up って。ある意味諦めるというか。もちろん諦めるっていうのはちょっと語弊がありますけど。じゃあもうそうしたらいいじゃないっていうことですよ。神は無理やり正しいところに引っ張ったりする方じゃないから。で、29節から31節。彼らはあらゆる不義と悪をむさぼりと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みでとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、プライドですね。大言相互するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、 情け知らずのもの、慈愛のないものです。神の慈愛は悔い改めに導くってありますよ。だから慈愛というのは、人をその愛することによって、その人がその神を知って、その悔い改めに導くものが慈愛ですよね。私たちの社会はこういうので満ちてますよ。それはそうなりますよ。神を神として、崇めないで、神に感謝しないから。で、逆に言うと神のその国では、これの一つもないんですよ。誰も高ぶる人はいないし、誰もその約束を破る人もいないし、みんな情けを知っていて、分け前があって、悪いこと企む人誰もいない。そういうところが神の国ですよ。またこういう人たちは神の国を相続することはできないって。神を知ろうとしな、従らないからです。だから彼らを良くない思いに引き渡すって。引き渡したって分かったって。じゃあそういうならって。彼らはそのようなことを行えば、死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのです。最後に、この同意するという言葉ですけど。私たち何でもかんでも同意するのは危ないですよ。人殺しに同意したことはないですよね。でも、リベンジとかって言って。悪者が罰せられたり、悪者がその、報いを受けたとかって言って、死刑になったり。まあ死刑になるというか、それはちょっとあれだけど、こんな人はその死んで当然だ、みたいな。そうやって同意する瞬間って危ないですよ。例えば、私たちが見ているテレビとか、私たちが読む本とか、私たちが見る映画とか、人をそしったり、高ぶってたり、大言壮語してたり、悪事を企んでたり、親に逆らったり、わきまえのなかったり、約束を破ったり、情け知らずだったり、慈愛のなかったり、ないものであったり。そういう人たちにその感情移入するようなものを、その自分の中に入れるっていうのは危ないですよ。さっきのその性的なこととかで言うと、その昼間のメロドラマみたいなのを見て、ああ、なんか、ワクワクするとか、略奪愛とか。芸能界とかいっぱいあるじゃないですか。政治の世界でもいっぱいありますよ。それとそのセクハラを働いたって。このおじさんなんて言ったんだろうって。どんな卑猥なことを言ったんだろうっていうことを調べてみようとか。それでワクワクしたり、この人とこの人どうなるんだ、なんかそうやってそういっぱいありますよ、私たちの周りに。どこの誰が何をしたとか。ああ、そうなんだ、この人とこの人とか、そうやってその、もうワイドショー顔負けぐらいな、その情報力を持って、私たちの周りでいっぱい行ってくる人いるじゃないですか。で、それに心から同意したり、そういうその話にワクワクしたり、首を突っ込んだりするのは、同意してると同じなんですよ。気をつけた方がいいですよ。仕事とか、その人との付き合いの中で、その、もう、避けられることなく、その宴会の席に行かざるを得ない時ってありますよ。私もあの PTA のいろんなところに顔を出さないといけなくなってもう2回ぐらい、3回ぐらい参加しましたけど、はぁとか、もう選べるんだったら行かないなっていうのいっぱいありますよ。これをウェブで流していいのかわからないけど。だって、くだらないことを話したり、くだらないことをやったりして、それがみんな面白いとかって言って、その笑ったりするようなところにいるんですもん。下品なことをやったり、その、下品なことを言ったりして、それを笑うみたいな、そういう中にいたくないですよ。でも、どうしてもいないといけないような状況の場合は、これどうしたらまずいんですよ。自分もヘラヘラしたらダメですよ。でも、氷のような顔をしながら。一人冷めてないといけないですよ。それができないんだったら、席立った方がいいですよ。何とでも言えるじゃないですか。ちょっと、外行って風に当たってきますとか。ちょっと、電話してきますとか、つって、本当に電話すればいいじゃないですか。まあ、考えないとそこは。行ってるだけじゃなくて、それを行うものに心から同意するって。でそんなことしたらダメだって私たち知ってるんですよ。でも、同意するってことはその入り口に立つってことですよ。悪魔いますから。狡猾ですよ、とても。で、そういうところから私たちのその信仰を少しずつその、なんか、 棒倒しみたいに崩していくんですよ。ちょっとずつちょっとずつ私が分かんないところで、一つずつ一つずつその砂がなくなっていくんですよ。私たちのこの信仰を支えているこの土台が、どんどんどんどん削がれていくんですよ。気がついたらもうグラグラしてるんですよ。で、次の瞬間倒れちゃったりするんですよ。お前、あの時にもこうやって笑ったじゃないか。これでいいと思ってるのかって、またそうやって、ああ悪かったなって神に言ったはずなのに、思ってたはずなのに、あの時悔やらてみることもしないで、またこんなところにいるじゃないか。またこれで同意して、またこれで笑ってるじゃないか、お前は。ダメだよ、お前なんかって。でもこれ、そういうのやめてさ、ってそうやっていちいち固く考えるの。一緒に楽しもうじゃんかって。あの人とかあの人こうやってくっついたらしいよ、と。あの人できてるらしいよ、と。あそこの隣の家の人はこうらしいよ。悪魔は私たちのこの肉を刺激することをよく知ってますから。でも最終的にそれを選ぶのは私なんですよ。それでその信仰が揺るがされようとするときに、相手のその土台に乗っかろうとするときに、本当に聖霊が私たちに教えてくださいますように。そこから本当に一刻でも早くその逃げることができますよね、神のもとに。知恵が与えられて。同意することなしに。イエス・キリストを信じる信仰が与えられて、その信仰によって歩む、その義人の歩みを歩んでいくことができますように。そして本当にこの与えられたその福音を喜んで、そこに留まっていられますように。祈ります。天のお父さん、本当にこの社会というか、この久米島でも、神を神としないがゆえに、いろんなその苦しいことや、またいろんな、その、もう悪に満ちたような、そういう、その環境が、私たちの周りにもあることを、自分もそれはその知って認めています。どうか、その中に、またその豚が、泥の中に戻っていくように、どんなに綺麗にしても。自分がそういうふうに、罪の中に埋もれていくことがないように、どうか、憐れんでください。助けてください。私にはその肉を抱えていて、その罪の性質を持っていますから。どうかあなたが聖霊によって、その肉を本当に殺してくださって、そこに同意したり、もちろんそこにその喜んでそれを行ったりするような、悪を行ったりするようなことがないようにしてください。むしろ本当に、この、そのどうしようもない悪の中から、私のことを救い出してくださったあなたの皆をあがめ、あなたのその福音を固く、握って、またそこに固く立っていることができますように、主どうぞお助けください。お願いします。このコントラストの中で、私たち生きて、またこの中で、それをその、見るときに、どうかその暗闇に戻っていくんではなくて、このコントラストの中、そのコントラストを見て、本当にあなたを崇めることができますように、あなたに感謝することができますように、主どうぞお助けください。お願いします。本当に私たちが、それであなたとの関係を、良くしてもらって、敬虔なものとなって、そしてそれゆえに、正しいことを行う、その人に対してその愛するということを、していくものとなっていけますように。それを追求して、その信仰を、最後まで、握り続けることができますように、どうぞ私たちをお助けください。お願いします。本当にあなたが私たちに信仰を与え、そのあなたの怒りから、救ってくださったことを心から感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。